今週の河原版 USA はボストンから白石郁恵がお送りしています。続いてはボストンならではの話題やディープな情報をお届けするコミュニティ河原版のコーナーです。今回は4月27日28日と2日間にわたって行われたボストンジャパンフェスティバルのレポートをお届けいたします。このジャパンフェスティバルはボストンで行われる日本のイベントとしては最大で、例年7万人もの人が訪れます。昨年までは1日のみの開催でしたが、非常に人気のため、今年初めて2日にわたって行われました。今年はボストンと京都市の姉妹都市提携60周年の節目の年ということで、テーマは京都。京都市長をはじめ、豪華なゲストを多数お迎えし、京都パビリオンを設けるなど、京都を前面に押し出したイベントとなりました。私はというと、今まで一人の客として遊びに行ったり、母校の大学が出展するブースを手伝ったりしていたんですが、今年は実行委員とメインステージの MC として祭りを運営する側に回ってみましたよ。実行委員が40人、当日お手伝いいただくスタッフ400人、その全員がボランティアで、7万人規模のお祭りを運営するのはとても大変でしたが、感動もとても大きなものでした。たくさんの皆様にメインステージでのパフォーマンスをしていただきましたが、本日はその中の一人、元人間国宝安西祥吾先生のインタビューをお届けしたいと思います。安西先生は宮内庁の楽部という式典などで演奏する部署を定年退職されてから雅楽の普及に尽力されており、現在も第一線で笛の演奏をされています。それではインタビューをお聞きください。では安西先生、この2日間にわたってボストンで演奏していただきましたけれども、何かご感想ありますでしょうか？
フェスティバルそのものっていうのは初めてじゃないんですけれど、この野外でのこういう一般の人、誰かの要するに不特定多数の人で集まってやるというフェスティバルは僕は初めてだったもんですから、どんなもんかなと思ってた。ちょっと天候がね厳しかったところもありますけれど、でもお客さんは静かに聞いていただけるという、やっぱり今まで他の出し物っていうのは比較的テンポの速い賑やかなものが多い中で、ゆっくりと静かなものだ、どんなものかなと思ったら本当に逆に静かに聞いてくれました。それが印象的ですね。
やっぱり、ね、皆さんの厳かなこの演奏、ね、皆さんに伝わったんじゃないかなと思いますけれども、
本当に他のレベルがこう掛け声だとかいろんなのがかかるんですけど、そういうのが一切なかったですからね、静かで本当に。でも聞いてくださるっていう感じはよく分かりましたので。
このボストンという街に来て、はい、こう何日か経たれると思いますけれども、ボストン何かエンジョイしましたでしょうか？
実は昨日おとといとまず最初にボストン美術館に行きまして、岡倉天心が天心園がありましたのでね、あの人がこの日本の美術というものを守ったというべきか、それによって日本の美術のすごさというのが世界に馳せられたというのをそこで感じられたし、日本のものも見たし、それから私大好きな印象派の絵なんかもだいぶ見せて、しかも今回はモネのアルノアルですか、ジャポニズムの映画ありましたね。それなのも見て、本物を見させていただいてちょっと楽しみで、それから昨日はトランペットのタイガー大越先生と一緒にフェイウェイパーク行きまして、それで、ボストンのレッドソックスの試合をちょっと見させて、しかも一番上のレストランの方から見させていただいて、すごい良かったですね。
試合の行方はいかがでしたか？
残念ながら負けました。
でも先生の応援が届いていたと思います。
いや面白かったですね。やっぱり大リーグっていうのはやっぱり私も日本で結構球場行くんですけれど、 大グリーンの方の球場の雰囲気とまたちょっと違う、でも盛り上がれはやっぱり一緒だということですね。一番感じたのは全部真っ赤だったってことです。日本の球場で見ると大抵相手の国のビジターのも応援団の席ってなんかあるんですけれどないんですね。それがびっくりしましたね。
そうですね、会場全体がホームという感じですね。
それがびっくりしましたね。
確かに私も同じ感想を来たばかりの時に
痛
いな気がします。
あ、そうですか。本当に面白かったです。
では今後の演奏の予定や何かございましたら教えてください。
日本に帰りまして、私たち中日音会っていう雅楽の団体を作ってるんですけれど、それの定期演奏が会がすぐにあるんですよね。それがちょっと厳しいなというところと、それと一応私洋楽もやっておりまして、そちらの方も合奏団作ってやってまして、それの定期演奏会もすぐそばでやりまして、それが6月に2つあって、7月に入ると今来ている北野大雅楽さんと一緒に、今度はオーストリアのウィーンとリンツと、それからポーランド、ワルシャワと、あとどこだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、4カ所でなんか7月に演奏会をしてます。
そうです。洋楽はどの楽器をされて
るんですか？私バイオリンなんです。
おー、フルートかと思いきや。いや
バイオリンなんです、ね。
多彩でいらっしゃいますね。
いやこれも仕事だったんです。宮内庁楽部というのは日本で一番最初のオーケストラなんですよ。明治になって明治政府から強制的にやらされたんです。要するに雅楽やってる人たちは音楽やってるから飲み込み早いんじゃないかという明治政府の考えで、それで先に洋楽を、やりなさいというふうに言われましてね、それで始めたのは、それでオーケストラを作って、それで鹿鳴館だとかああいうところでも演奏してたわけです。ですから今は晩餐会だとか午餐会っていうのはそれの、演奏が主です。オーケストラはですね。であと雅楽の方は春と秋にで一般の公開の演奏会、あとは他でその他その時に要請があれば行ってやるという演奏の仕方をしておりました。
ではいつかまたアメリカやボストンに戻ってこられるということもあるんでしょうか？
その14回のあれでね、確か来年の3月どこだったっけ、シスコか、そこへ行くっていう話をちょっと出かけに聞いたんで、そんな話を聞きましたけど、
じゃあ、はい、もしかしたらまたアメリカで安西先生の演奏が聞けるかもしれない、ということですね。楽しみにしてます。では最後にボストンやアメリカに住む日本人の方に何かメッセージがございましたらお願いします。
今回のフェスティバルの運営なんかも見てもそうですけど、非常に精力的に、しかもなんていうんですかね、みんなが同じところ向かって一生懸命今このフェスティバル成功させようっていう雰囲気がすごくよく出てましたので、そして私なんかは話せないもんですから外国は、ところがこういう他国へ来て、そしていろんなことを一緒やって、それで日本の文化だとか日本人の良さというものを、世界に知らしめてくれるそういう人たちがもうボストンに来て、しかもボストンというところがところですね、はすごく古い街並が募ってまして、街も落ち着いた感じがしまして、非常に日本的な感じがしました。それがすごく印象に残ってまして、そういうところで一生懸命活躍なさってる皆様素晴らしいと思います。
ありがとうございます。では本日はインタビューに応じてくださいましてありがとうございます。
いいえ、どうも。
では元国宝の安西祥吾先生にお話を伺いました。